こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね、はい、ちょっと今日はですね、私からヨタ話ありまして、
うん、なんで新しいね、もうヨタブーム、
ヨタ取りします。
ヨタブームがすごい、
ね、ヨタブームがさ、横に広がってまして、言いましたっけそれ。
なんだっけ、
この間向井先生がついにね、8分ぐらいヨタったって
何の話を
何の話だったっけな。なんか AI とかの話だったと思いますね。
そう、うん、
そうそう。あと井上先生も最近ね、ヨタとなんか好きになる。
ジョーさんは？
ジョーさんはね、その影響でね、ヨタが苦手だから僕はヨタが嫌ですって年明け宣言されてました。
ヨタベタだもんね。
ヨタベタ。これ聞いてますよ。
いや、事実だからヨタベタ。
ヨタベタってない。まあまあいいんですけど、まあヨタというか。
ついに遠藤もヨタ。
ええ、そうで、はい、僕はね、ヨタというよりも素朴な疑問があって、まあある意味質問なんですけど。
質問ね、初めて。
そう、会計事務所の方々とかね、結構お付き合いいっぱいあって、皆さん決算書とか見てるじゃないですか。
うんうんうん、
なんですけど、よく僕仕事柄、ほら、お客、コンテンツ作ったりとか、ブランディングするとか、いろいろするときに聞くんですよ。どんな会社なんですかと。一番初めに、まあ、2、3個目ぐらいに聞くのが、年商何本ぐらいなんですかねみたいな話って、普通に聞くんですけど、あ、ちょっと待っててくださいって言って、決算書を見るところを見
た。会計事務所にそのお客さんを紹介してもらうとか、で、どんな会社ですかって聞いて、年初いくらって聞くと、
そう
決算書をごそごそ出してくると。
そう、なんか、多分開いてるんでしょうね、データを。けど、ここで僕が、ね、すごい素朴な疑問なのは、年初って顧客持ってたら、大体全部バクッと把握できてるんじゃないのっていうのが。
うん、そうで、ね。しかも、まあ、紹介しようとするお客さんだから、まあ、
そう
ある程度関係性もあるんだろうからね。ね、
うん。うんうん、なのに、これでもね、結構あるんですよ。
あると思うよ、それ。
あると思うんですか、これ。
あると思う。
大久保先生とかさ、お客さん何社持ってるか分かんないけど、大体頭の中入ってるじゃないですか。
天才だからね。
ああ、そうなっちゃう。
いや、じゃなくて。
いや、でも本当そう。
いや、でもね、入ってないよ。入ってないっていうか、なんか、よく、これ、昔さ、なんか、もう随分昔だけど、結構、難しい会社の申告書作ってる担当の子がいてさ、前々の会社でね。それで、俺別にそのできないからさ、お客さんとヨタ話してさ、行くじゃん。ヨタ話しに行くじゃん。で、ちょっと作業してるからさ、どんぐらい利益出てんのって聞くのよ。ちょっと見ますねって。いや、お前さ、
そういうことか。そういうこと、そういうこと。
今決算やってんだよねみたいな。大体わかんねえのみたいな。あ、ちょっと待ってください。いや、別にいいよ、ざっくりで。みたいな。そう、ざっくりでって言うじゃん、なんか。
大久保先生ね、ざっくりでって言うよね。
ざっくりでも、見ますねって、いや、見なくていいよみたいな、別に。最後邪魔するつもりはない。
もしかすると可能性として、ちょっと聞いたことないですけど、ざっくりでって聞く、私もよく聞くんですけど、逆に言うと、ざっくりしか分かんないんで、決算書いろいろ言われても分かんないから。ちなみに黒か赤どっちかって聞いたら、意外とそれも分からない可能性があると。
いや、あるあるよ。
そういうこと？
いや、赤かどうかはね、あるかもしれない。税金計算が楽だとか思ってるから、赤字かどうかは分かるかもしれない。そんな感じ。
番組でやりましたっけ？一回その話。
ああ、そう。
聞いて、僕衝撃を受けまして。
いや、そうだ。
赤字だと、決算すごい楽だから、
そう。
あ、手間がかからないって思っちゃうっていう話が怖という。
怖いよな。決算量変わんねえのにな。赤字値引きした方がいいんじゃないの？
赤字値引
き。黒字ですね。増しでもいいけどな。
そう。本当
に。いや、本当それ結構、なんか、どこというか、業界全体的に多分そうだと思う。なんか、逆にさ、その、細かいことに没頭するからなのか、だけど、俺は大体わかるよ、わかるよっていうのは、大体、なんていうか、全体を捉えるじゃない。だから、その時にさ、大体の年商とかさ、まあ、年商だけじゃないけどさ、どういう背景かわかんないと、相談、乗れない100億の人の相談とさ、1000万の人の相談全然違うわけだから、当
たり前。いや、だってね、関わってる人の数だって違うからね。
そう、だからさ、問題も違うわけじゃん。バックグラウンド。だから、それをね、理解しなくていいと思う、数字を作るって思ってるっていうところに問題があると思ってて、
あ、
問題というか、問題と思ってないんだ、価値観だよね。
うん、うん。
で、数字作るにしても俺さ、思ったけど、昔俺も入力とか新卒時はしてた。
やってた時期あるんですね。
やってたよ。
ええー。
あの、 つまんないからさ、あの松浦綾とかを事務所に なぜか J-POP が流れてたから
、松浦がめっちゃホリデーってやつですか。
そうそうそう、それとかを鼻歌歌いながら打ってたけどね当時の二十何本の俺は、その時もさ、例えばあんじゃん、そべんなんか弁当代でさ、なんか4人で2万円とかってさ、
高
っけ、いい弁当だなとか思うじゃんとかさ、六本木グローブってこんなかかるの、ね、みたいな、
あ
さ、数字の先のさ、リアルみたいなところがさ、やっぱでもそれを聞いてもさ、そんなの見てないで早く打てよみたいな話なの。
あ、早かったよ、なるほどね、
早かったが、でも それでもさ、だって頭は開いてるわけだから手は動いてるけどさ、でもボート打って、だからこの入金は どういうサイクルなんやろうとか、なんかさ、大きい売りかけを計上するときにさ、どういう売り上げだったんだろうとかっていうのを考えたりしないんだと思う、ほとんど。だからリアルじゃない。
大久保先生はさ、いや逆に今思ったんですけど、ガ、うん、ーって高速で大久保先生電卓叩いたりしてるの見たことありますけど、意外とそこは専門家でめっちゃ早いじゃないですか、うん、ブラー動くじゃないですか。あの時に今言ってた、例えば5000円2万円打ってる時に、うん、あれこれ高えなとかっていうのは同時で考えながらあのスピードして処理するんですか、うん、
はい、
それ多分普通できないですよ。
天才なんて。でも違う、でも、その速さはともかく、
うん、
それでめっちゃ遅かったら問題ないかもしれないけどさ、そこが見えてない、ただ打ってるから、終わった時に。
いや、大久保先生は頭の中で作業をしながらもう全体も両方動いてるわけでしょ、頭が。
いやいや、
その時は作業。それできないですって。
全体までかもしれない。いや、全体までわかんない。当時打ってたけど、打ってる立場でも、その一個のさ、取引って経済取引なわけじゃない。
まあね。
裏側に何かが、その行為があるから仕分けになるわけで。でもただ仕分けを打ってるっていうマシンになっちゃってるから、それが打ってるのにわかんないみたいなのはかなりあると思うんだよ。
ああ。
だから、うん。で、まあ、あとできてきて分析するっていう話もある、でも、やっぱその、なんていうの、お客さんの背景とか分かってるから問題って出てくるじゃない、それが分かんない、ただ数字で見てるから、やっぱりその、相手の年商は何ぼと関係ない、黒字か赤字かみたいなぐらいしか、
多分今の背景で、例えば何したいの、社長がとかっていうことですよね。
そうなのよ。なんか、それもないのに、なんか利益出てよかったですね、みたいな。嫌かもしんないじゃん、利益出たら。
確かに。
いや、わかんないよ。わかんないけど、聞いてないんだからわかんないよね、だって。
いや、そうですよね。
専門家は自分が偉いと思ってるから、いや、本当に専門家は嘘つくからね、その、嘘つくというか、あんま分かってないんだと思う。嘘つくって言ってきたけど、違うんだと思う。そう、おっしゃる通り分かってないんだと思う。だから俺さ、骨さ、悪くなってさ、
あ、足ね。
全員さ、治んねえから切れって言われて2年経ったけどさ、あれからこう、ね、いろいろ生活改善をしてきたらさ、ちょっと戻ってきてるからね。
ちゃんと人切れてますよね。
人切れてんのはよくないんだろうけど、ちょっと骨治ってきてんの
よ。あ、治ってきてるんですか。回復傾向なの。
そうなの。反転術式で、ね。
へ
え。いや、
そうなんだ。
だけど全体を治せば良くなると思ったの、俺は人間だから。
なるほど。
で、この人は部分を見て、その骨っていう部分を見たらそれは変えた方がいいですよってなるけど、骨変えても俺の体は悪いんだろうなってやっぱ思ったから、俺の体が悪いからここが悪いだけで、部分に出てるだけじゃない。全体を直さなきゃダメなんだなって思って、ね、じじいになったって言われるけど、早寝し、早起きでね、水素風呂に入りね、なんかいろいろさ、酒も控えさ、みたいになってきたわけでさ。だから、そういう背景があるから、結果そうなってるけど、でも専門家に聞いたら、知ってると思うから、そう、だけど知らない対してっていうのと、そんなに思いを馳せてない人間に。なんか、
そこね。
そう。本当になんかね、俺びっくりするんだけど、その、例えばさ、資金繰りがタイトですとか言ってくるんだけどさ、資金繰り表見たらマイナスになってんだよ。で、マイナスの資金繰り表なんかねえんだよ、このように。だって、潰れちゃうんだからさ、その危機感がないからさ。
ああ、そう。資金繰り表になってないっていう、ね。
なって、繰れてないんだから、資金繰れてない。
ああ。
だから、潰れるってことが多分あんま分かんない。マイナスですみたいな。いやいや、マイナスですじゃねえよ。
マイナスですって。っていう資金繰り表になってたらどうそういうことね。
そう。あ、やばい、この会社はってなるじゃん。自分の会社がさ、資金繰り表経理から、俺一回タイトですって出てきて、マイナスだったことあるんだよ、俺の会社で。いや、タイトじゃなくてすごいショートしてるよねって。これ潰れるでしょっていうさ、なんか、初めの頃ね、なんか、おタイトですなんだよ、みたいなさ。でもそういう感じだよね。自分とは関係ないと思って。思ってないかもしれないけど、そこまでやっぱ思いを馳せてないから。
まあでも。肯定しちゃいけませんけど、そうなりますよね。
いや、
だって他人の痛みをそのまま自分の痛みとして見れるかどうかを今逆に言うと問うてるわけでしょ。
でも他人の喜びも自分の喜びになる。
まあ一方でね。でもそれって両方ないですよね。
両方ないんじゃよかったですねって。まあいいんじゃない、小物上がると思ったりさ、
うんうん、
思うかもしれないけど。だからなんかアホなアドバイスしかないだろうなと思う。見て見るから、そのうちだけじゃなくてさ、
はいはい、
なんかコンサルしてほしいとかでさ、なんかアドバイスで入ったりしてさ、説明聞くとさ、でこの会社って何を目指してるんですかって言ったら、いや知りませんみたいな、知らないでどうやって 聞かないんですかみたいな、聞けてないです。
聞かないですか。
いやいや、聞けば、まずって。だって聞けば答えるでしょ、そんなこと。
あ、でもそれ面白いですね。聞けば。うん、それを聞けないっていうのはどういうことなんですか、ね、
だから、まあ、興味がないのと、一つは、
うん、
興味がないとは思ってないよ、本人は。でも多分、興味、俺から見たら興味がないんだと思うんだって、聞かないんだから。
だそうだよね。純粋にどうしていきたいんですかっていう話ですよね。
いや、だってさ、そのね、例えばその、彼女と付き合うとき、今後どうしていきたいのみたいなの ないわけでしょ。
ああ、でも彼女と付き合うときに今後どうしていきたいってちょっと意外と聞かなくないですか？なんかむしろ聞いた方がいいなって、ね。
いやいや、ちょっと例えが。
例えが逆に、逆にわかりやすかった。
いやいや、なんかそれも聞かないし、だから どっちでもいいし、守る気もないし、うんうん、っていうことだと思うんだよね。
ああ。なんか。人へのね、無関心さってことね。
まあ、ね、何百件とか担当がね何十件でとかあるけど、まあビジネスモデル上、ね、うちは少なくしてるから、まあ、まあもうより入りやすいけど、
うんうん、
多いところは大変だと思うけど、でもなんか、まあそれかそう割り切るかだよね。その別にそうですって。だから言うべきだと思う俺は。数字しかやってないんでって。
あ
別に。あの、わかりませんってあなたの将来は。今期はこうで税金こうです。以上って。終わればいいと思うよ、それ
で。まあでもそこの役割をね、やってほしい場合にはそこで。
そうそう。だけど、なんか相談したいとか言うじゃん。
うんうん。
でも聞かないよ。聞かない人も多いよっていうのと、うん。まあだから数字扱ってるからね、数字扱ってるから全部わかるんでしょって思う。何もわかってない。数字はわかってる、多分。見ればわかってる。見れば。それでも、誰も見ればわかるから。でもそんなにわかってないんじゃないっていうか、興味なくないよと思う専門家もいると思うんだけど、俺から見たら興味ないなと思う回答になってることはやっぱ申し訳ないけど多いし。
ね、一方でさ、この間会計事務所の方々と話してて、いやー、すげえ大変だなと思うんですけど、例えば20社とか持ってるとするじゃないですか。うんうん、決算期みんなバラバラで、うん、頭の中さ、だって年間決算で3、4、5、6ってずっと続いててですよ。
うんうん、
20社がずっとこう、20本縦に、なんていうんですか、時系列が並びながらさ、動くわけじゃん。頭の中、もう、私、パニックですね。そんなことやったら、もう絶対できないし、わけわかんなくなるし。だから、それをやってると、やっぱ見れなくなるよね。っていうのも、すごいわかるな、とも思いました。
なんか、ね。でもなんかさ、なんだ、でも、それはそうだ。俺がやってないからね、おかげさまで、そう、俯瞰して見れてるっていうのはあるのかもしれないけど、なんかもうちょっとね、なんか、俺結構衝撃だったのさ、うちのおばさん税理士だけどさ、亡くなったの、クライアント亡くなった時にさ、相続が発生したのって言ったのね。いやいや、亡くなったんで人がって。まずね、相続が発生したよ。確かに、言い方としては。
いやいやいや、それ、私経験ありますよ。ちょっと、業界は置いといてですけど、まあそういう専門の方が、
はいはいはい。
なんかいろいろこう、今お母さんが病気なんで、
うんうん、
対策を打っていかなきゃ、あだこうだってスキームの話してくれてるんで聞いて、おうおう、ちなみに何のお病気なんですかって聞いたら、わかんない。ちょっと待ってっていうこと、その話ですよね。
そうなんだよ。人間を見てないんだなっていうことの、そう、思ったし、いやーなんかね、そんな話をしたらいっぱいあるけどさ、うちの弟の会社をさ、
身内のすごい身内来るな、今日。大丈夫ですか？
いやいや、親父が株持ってたんだよ、弟金ねえからさ。
はいはいはい。
それで作ってて、で今内装業調子良くてさ、俺決算の前に株ね、弟に買わせた方がいいんじゃないか、今あるしみたいなさ、
うんうん、
で甥っ子もいるからね、で次証券もあんじゃん、だから甥、はい、っ子にもちょっと育た方がいいんじゃないのみたいな話をしてたらさ、で決算書見たらさ、半々になってんの、弟と甥っ子
50-50
になってて、お前これ喧嘩したらどうすんだよみたいな、
うん、
でもそのうちの弟が50でいいって言ったと、いや言ったとしたって揉めたらどうすんだよ、大久保家だぞ、うん、みたいな。
っていうこと、大久保家揉めるからってこと、
修羅の道にいるから揉めるだろ、そんな
そこいや、なんか説得力ありすぎて、
ねえ、何が起きるか分かんねえだろ、バカ野郎。
そこ
だって、でも、それも、ほら、言われたからやりましたっていうのと、だってもうさ、うちの弟なんてもともと半グレみたいなもんなんだよ。その息子なんてさ、どうなるか分かんねえじゃん、みたいな。これ聞かれたらまずいんだ、さすがにな。おいっ子にはな。
なんちゅう話を。
いやいや、だけど、そしたらそうだけど、揉めたら何もできませんよとかさ、
はいはい。
言ったら変わるじゃん、なんか。だからそこのさ、なんか。
ちょっと待って、大久保家だとか面白すぎて、他が入ってこないですけど。
いや、だから、そう、決めるのはもちろん経営者なんだけど、決める判断材料に偏りがあればさ、さっきのドクターの話じゃないけどさ、だって、切るしかないって言われたら、切るでしょ、みんな。俺だけ、俺が異常者なだけでさ、こいつはちょっとか嘘ついてると思うって、嘘じゃないけど。
まあでも専門家だからこそね、専門家の問題を感じるから、
自分の都合のいいソリューション出すよ、絶対。
確かにね。うん、
なので、まあ悪意とかなくてもね、だから、ちょっとだからなんだじゃなくて、なんか、俺はもうちょっと会計人がそこまで、いや、そういう、全部とは言わんけどね、自分が大事なクライアントだけそこまで、こう、思いを馳せて、重ねていけたらさ、心を。まあ違うビジネスにというか、
うん、
当たり前だけど売り上げ上がるよね。だって問題解決するんだから、問題が一緒に見えんだからさ、まあ、それを新規取ってきてガチャガチャガチャやってるからみんな大変なだけでとは思うんで。
なるほど。
まあね、うん、
まあでもこれは今の話でいくと、あの大久保先生は業界にいらっしゃるから業界の問題として感じられて、あ、すごいなと思いますけど、うん、あのあらゆる全ての、ね、私もそうですけど、全員が自分に一旦問わなきゃいけないテーマですよね。本当にちゃんと相手見てんのかっていうのは、
まあ、ね、いや、そうね。いや、俺もね、言ってはいるけどね、やっぱそこは考えるよね。あ、なんかちょっと無責任やなとかね、やっぱ、思ってながら、やっぱ、自己本位だから、人間は、なんか自分本位だから。
っていうとこですかね。まあ、ということで、
質問がね。いや、終わったね。
いや、今日は私のちょっと質問会というか、
素朴
な質問をしたかったんで、解決したというか、いや、あの、全員みんなで一緒に気をつけていかなきゃいけないテーマだな、
本当だね。
いうのをすごく感じました。
はい。
まあ、ということで今日のところ終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。